東京都知事賞、石井佳香さん。タイトル、みんなが笑った、下町が教えてくれた家族愛。本文、お母さんただいま。東京下町、学校帰りに私はいつも居酒屋を一人で切り盛りしているお母さんの店を訪ねる。おかえり、ほらこれだよ、持って帰んな。お母さんはいつも元気に笑って迎えてくれる。今日はお母さんからキノコご飯炊いたから取りにおいでとメールが入っていたので受け取りに来た。カウンターに置かれたキノコご飯がぎっしり入ったまだ蓋をしていないタッパーからはふわふわと湯気が出て美味しそうな香りが漂ってくる。お母さん、一杯飲んでく。それから今日学校でね。お母さんに報告したい話で止まらない。今日も元気がいいね。カウンターにいる常連さんがニコニコ笑っている。私、娘がいなかったから可愛くてしょうがないの。こんな日本酒ばっか飲むおっさんだけどね、なんちゃって。そう言ってお母さんはエプロンを顔に当て笑う。だから照れくさくなって私も笑う。私とお母さんに血のつながりはない。ここは私の行きつけの居酒屋で、そこのママさんと常連客の関係である。私は一人ぼっちでここ下町に越してきた。知り合いも友達もいない土地だったが、なぜかすんなり溶け込めた。商店街では八百屋さんや魚屋さんが威勢よく声を張り、お客さん同士が井戸端会議、銭湯に行けばまたそこはそこでワイワイ盛り上がっている。そしてこんな風に居酒屋では他の客さんだったり、いろいろな方をお母さんがつないでくれるから自然と友達になれる。最近見なくなるとどれかのコミュニティですぐわかる。お互いが気にかけ合っているから医療も防災も自然と成り立つのだ。町内総出の運動会、年中無休のラジオ体操、祭り、おみこし隊など行事の中でもつながりは広がって続いていく。ある冬の夜、よしか、見たことないでしょうと居酒屋のお母さんが鳥の市に連れて行ってくれた。商売繁盛を願って熊手を買いに行くのだ。客や幸せを書き込むという意味らしい。店が終わったと電話が来たので深夜に浅草へ出発。タクシーを降りるとそこは別世界だった。大小飾られた熊手が高く高く積み重なり、深夜というのにキラッキラしていた。熊手を買ったお店の人と一緒に手拍子をして、みんなで商売繁盛を祈願する。大盛況ぶりに興奮を抑えられなかった。敵屋ではつぶ貝、ホタテ串、ベビーカステラ、お母さんがたくさん買ってくれて、なんだか本当に親子のような気がした。祭り、商店街、銭湯、井戸端会議、こうして伝統が残っていく。地域がつながっていく。若者も高齢者もその中で素晴らしい文化に触れながら、皆で守ろうという気持ちが高まっていく。なんて笑いの絶えない温かい場なのだろうと思った。私は人と人とが笑い合い、つながり合っていくことに人一倍幸せを感じるのかもしれない。こう思えるまで実は長い長い道のりだった。私は父を憎み、母を憎んでいた。家族愛に飢え、むしろ冷めきっていたのだ。 父がいて、母がいて、姉がいて、いつも一緒にいられるのに、これ以上の幸せはないだろうに、それぞれの心が悲鳴を上げていた。父と姉は特に仲が悪かった。私が小学生の時、姉は感動され、ついに福岡を出て京都まで行った。姉の安否を尋ねては叩かれた。怖くて何も聞けず、会いたくて毎日泣いた。当時、周りには片親のいない友達が多く、両親がいるのに苦しいだとか、贅沢な悩みを抱えていると思え、幼いなりに情けなかった。誰にも言えずに家出をしては嘆いた。やっとの思いで生きていた。厳格な父はかなり厳しく私たちを育て、門限5時、土日は遊びに行ってはいけないなど、いくつもの決まりの中、家に閉じこもり、地域に触れ合えないでいた。しかもその家では、憎み合い、罵り合い、喧嘩の絶えない夫婦で、掃除機が飛んできたり、箸や箸置きを投げ合う日もあった。いつも母はそんな父の悪口を言い、その聞き役は私だった。毎日息が詰まりそうだった。喧騒から逃れたい。そうして私は大学進学で反対を押し切って上京した。ほとんど帰省することはなかった。我が家はバラバラだ。ずっと触れないでおいたことを感じた。このつながり合っている地域の中で、我が子を肩車している夫を奥さんが微笑んで見守りながら商店街を歩く風景、公園でいろんな家族が笑い合っている風景などを見て、なんて笑いながら生き生きと過ごしているのだろう。家族ってなんだろうと思った。私ももう少し家族の笑う顔が見たかった。今まで平気なつもりでいた。子供である自分ばかりつらいと、被害者だと思っていた。けれどきっと、皆苦しかったんだ。皆笑う権利があったのに。そう思うと、憎しみから許す気持ちに変わっていった。すると、なんだか急に、家族の笑い顔が見たくてたまらなくなったのだ。私は姉と父を仲直りさせようと決意した。無理やり姉を京都から呼び寄せ、一緒に帰省した。姉も父も戸惑い、父は一日目、姿を消した。だが、辛くなかった。家族という絆の深さを信じられた。不安がある母と姉、そして自分に大丈夫。信じようと何度も言い聞かせた。かつてこんな気持ちを私が持つ日が来るなんて思ったこともなかった。翌朝、父はただいまと言って帰ってきた。何気ない日常を何年ぶりに過ごしたのだろう。朝食を食べながら涙が止まらなかった。こうして4人で食卓を囲んでいることがただただ嬉しいのだ。最後の日の夜、父がふと箸を置き言った。お父さんは君たちを平等に育てたかった。ただお姉ちゃんの時は貧しく、君が大学に行きたかったのにそれを叶えてやれなかった。知らなかった。姉の目から涙が流れた。だが、お父さんは君たちに平等に愛したつもりだ。姉はうなずいた。ただ、出来の悪い父親で、君たちには随分苦しい思いをさせてしまった。本当にすまない。心臓が止まるかと思った。本当に驚いた。父が頭を下げた。そして、父が泣いていた。父の泣き顔を私は初めて見た。 父は顔をくしゃくしゃにして声を上げて泣いた。それを見て母も泣いた。父に優しい目を向けながら、たまらなかった。一体何年もの間、この人は自分を責め、苦しんできたのだろう。ずっと勘違いしたままでなくてよかった。この二人の子供でよかったと、心から思った。あの帰省を忘れることはないだろう。新幹線のホームで、親が最高の笑顔で泣いてたこととか、横見ると姉も泣いてたりとか、その後、たわいもない話を二人でして帰ったこととか、ただただ、すべてが嬉しくて、やっと報われた気がして。先日、私はまたいつもの居酒屋に行った。すると、ふと客足が途絶え、お母さんと二人きりになった時があった。二人きりもめったにないし、お母さんの人生観語ってあげる。ここに通い出して半年だが、思えばこんな風に話したのは初めてかもしれない。まず、客観的に見て、ヨシカに言いたいこと。悪い人もいる。利用する人もいる。ヨシカが思わなくてもいい。いることを知っておきなさい。お母さんは続けた。ヨシカは仲間が大事。友達を一番大事にしているね。心から人間を好きだから、悪いところを見つけられない。でも、万が一裏切られたとき、ヨシカがどれだけ悲しい思いするかが痛いほどわかるの。お母さんが目を見て真剣に話してくれたことに、思わず泣いてしまった。ふらふらやってきた意味のわからない田舎娘をこんなにも気にかけてくれるということ。見ていてくれているということに。お母さんはいろんな話をしてくれた。お母さんの幼少期だったり、嫁いだ頃だったり、人に言える過去、言えない過去含め、少し涙ぐんでいるように見えた。でも、そこにくよくよしたってしょうがないのよ。どんな過去も恥ずかしいとは思わない。せっかく生まれてきたんだよ。今を幸せ。と思わないと損じゃん。明日は何もしなくてもやってきてくれるんだからね。お母さんは年を取ることを誇りに思うよ。人にはいろんな考え方がある。いろんな生き方がある。それはどこに行ってもそうかもしれない。ただ、私がここで目にしたものは、それを伝え合い、共有し合える場があるということなのだ。お母さんがこんな話をしたのは何かの偶然なんかではない。こんな時間と出会いができる場と機会があちこちにあるのだ。地域全体が家族、地域全体が子供たちや高齢者、お互いを気にかけ合っている。そんな空間だからこそ、私の中の温かいものも自然とよみがえったのかもしれない。我が家が家族だということ、家族は素晴らしいものだということを、ここの家族のような付き合いの中に教わった。祭り、商店街、銭湯、井戸端会議。この町はずっとこのままあり続けるのだと思う。地域を大事にしよう。この出会いに感謝して、文を終える。以上です。